ようございます。今日も聖書の言葉から神様の御声を聞いていきたいと思います。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書13章1節から11節です。
ヨハネの福音書13章1節から11節。さて、杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子、イスカリオテ・ユダの心に、イエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って、腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうして、イエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは、今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。
イエス様はご自分の最後の時を知っておられました。今日の箇所は最後の晩餐と言われている場面です。そこでイエス様は夕食後に何をされたでしょうか。イエス様は立ち上がって上着を脱いで手ぬぐいを腰にかけ、弟子たちの足を洗われました。ここから今日はイエス様がこの地上で最後に示された愛について見ていきたいと思います。一つ目、イエス様が来られた目的。イエス様がこの地上に来られた目的は何だったでしょうか。クリスマスにはよく聞くメッセージです。今日の、箇所の一つ前のところで、12章の47節で、聖書にはこのように書いてあります。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからです。アーメン。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たのだ。このように書いてあります。イエス様は多くの人たちに福音を伝え、奇跡や印を持ってご自身が神であることと、また天国についての希望を説かれました。しかし、信じる人も起こされた一方、信じない人も多くいました。私たちも神様のことを伝えます。天国があること、希望があるということを伝えています。しかし、残念ながら多くの人たちが信じようとはせず、かえって煙たがったり、心を固くしてしまうということを経験します。悲しいですし、心が痛いですし、がっかりすることも結構あります。しかし、イエス様の態度は、終始一貫ぶれることがありませんでした。世を救うというこの使命に立ち続けられました。私たちも福音を伝えて、たとえ拒否されたとしても、私たちに託されている使命に固く立って行きましょう。私たちの使命とは何でしょうか？それはどこにあっても主の栄光を表すこと。そしてその栄光を表すことによって一人でも多くの人がこの永遠の命をいただき、永遠の住まい、天の都に入れられること、このことであることを覚えていきましょう。二つ目、最後まで示された愛を見ていきたいと思います。イエス様は弟子たちと最後の時間をどのように過ごされたでしょうか。もし皆さんが最後の時を迎えたら、どのように時間を過ごしたいと思われるでしょうか。イエス様は、 一節、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。アメン。このように書いてあります。イエス様は、最後の最後まで愛を示されました。どのようにして愛を示されたのでしょうか。私はあなたを本当に愛してるよ、と一人一人にメッセージを伝えたでしょうか。イエス様は、一人一人の足元にひざまずいて、弟子たちの一人一人の足を洗い始められました。当時、足を洗うという行為は、奴隷の仕事でした。卑しい仕事でした。誰もやりたくない仕事でした。しかし、イエス様は、このようにして、ご自分が本当にへりくだって、どんなにあなた方を愛しているか、私たちを愛しているかということを、弟子たちを愛しているかということを示されたのです。神であり、師である方が、自分の目の前でひざまずいて、自分のこの汚い足を洗ってくださる。考えてみただけで胸がいっぱいになります。一人一人、弟子たち一人一人の足に触れて、その足の汚れを丁寧に洗い流し、そして腰にまとっておられたタオルで足を拭かれたのです。ここで注目すべきは、その中にユダもいたということです。ご自分を裏切る弟子にも、イエス様は同じ愛を持って接せられました。私たちもこの愛に習いたいと思います。神様のことを伝えても暴言を吐かれたり、また時に裏切るような行為をこうされたり、傷つくようなことをしてくる人がいますけれども、愛すこと、最後まで愛すことを主は教えてくださっています。難しいです。本当にそれは難しいことですけれども、このイエス様の愛を受けるなら、こんな汚い私の足を洗ってくださったその愛を受けるなら、私たちもイエス様のように許し、愛すことができると信じます。皆さんを通してキリストの愛が余すところなく流されていきますようにお祈りいたします。最後に、今週は受難週です。イエス様の十字架を黙想しながら、イエス様の愛に感謝を捧げておられるところだと思います。このイエス様の愛に浸る一日となりますように、イエス様を裏切ることなく、この方に従っていきましょう、行くという決心をされますように、時にこの方が何をされているのか、どうして主はこんなところを私に通るようにされるのか、理解できないところがあります。でも、付き従って行きましょう。そして同時に、愛の手拭いを腰にかけ、そしてそれをただ引っ掛けているだけではなく、用いる私たちでありたいと思います。明日は専属式です。専属木曜日です。示される人がいれば、主の愛を携えて出かけて行きましょう。また、辛く接してくる人も、心を固くしている人もいると思いますが、愛の手拭いを持って仕えていきたいと思います。イエス様が最後の最後までご自身の愛を余すところなく示されたように、私たちもこの主に付き従って参りましょう。素晴らしい受難週を送られることを心からお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。